東京ネットラジオマーガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマーガリです。マーガリがお送りするマンスリーレディオマーガリズムステーション、コンセプト自分として、私マーガリの、最新情報などなどお送りしていきたいと思っております。収録している本日2024年3月15日、もう早いもんですね。はい、で近況報告なんですけれども、まさに昨日ですね、3月14日私のリーダーバンドマガテック、おかげさまでね、結成20周年、メンバーチェンジ一回もすることなく迎えることができました。いつもとね、応援のほどありがとうございます。そしてそれに合わせて、20周年記念ライブ10月26日八王子マッチボックス、これがねマガテック 20th アニバーサリーライブとして決定しております。そしてさらに新曲2曲デジタルリリース決定しました。ちょっとアップテンポなナンバー2 Tell the Truth、 そして、バラード朝焼けに満ちる一面のアリス様、この2曲がね、9月26日、まあ、予定ちょっと今ね大詰めで頑張ってます。で、リリースされます。新曲リリース、そしてね20周年ライブね、今年盛り上げていきたいと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、マガリズムステーションね、あの新番組になってからいろんな方との対談を、テーマにお送りしているんですけども、今日はですね、実はいつもの吉祥寺のスタジオから飛び出してですね、素敵な場所に来ております。今日はですね、素敵なゲストさんをお招きしております。自己紹介をお願いいたします。
陶芸家の小谷淳と言います。よろしくお願いします。
陶芸家の小谷淳さんの工房にお邪魔してお送りしていきたいと思います。最後までお楽しみください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
改めましてね、陶芸家小谷淳さんの、工房になんとギタリスト曲がり、お邪魔して、お送りさせていただくんですけど、あの東京ネットラジオで番組を持って以来僕多分こういう経験初めてで、今ちょっとねそわそわしているのですが、今日は本当にありがとうございます。陶芸家さんということで、
はい
はい、今僕は食器に囲まれているんですけど、ここが小谷さんの工房。
はい、そうです。
あ、いつもこちらで作業されている。
はい、もうずっとこもってる感じですね。
あ、そうなんですね。ちょっとねギタリストと陶芸家さんの、まあ、ちょっと対談ということなんですけども、あの大変失礼なんですけども、本当僕この世界が素人で、今これ左右周り見渡して もうどれが 何なのかこの役割は何なのかという機会に、ね、囲まれているんですが、ちょっと本当に根本的なお話ばっかで申し訳ないんですけど、
はい、
陶芸というジャンルっていうのは大ジャンルなんですか？例えばそのだから音楽でいうとロックとか、
そうですね、
でっかいジャンル、
もう音楽でいうと音楽ぐらい、音楽っていうジャンルみたいな、
音楽の中の音楽
だと、うん、そうですね、まあ、そこで枝分かれしてなんかいろいろやっていますね。
その中で例えばどれぐらい細分化されるのか、
はっきりしたこう、ジャンルみたいのは特にないんですけど、はい、作品によって、うん、例えば現代アートとか、
現代アート、
はい、あと伝統工芸の方の、要は職人さんがやるような、昔から産地とかでこう皆さん知ってらっしゃると思いますけど、そういう伝統的な、
はいはい、
例えば信楽の、うん、タヌキとかも、まあ、一応伝統のものになりますし、はい、あと、まあ、全国でこうやってるようなものが伝統工芸っていうのものがあって、僕がやってるのは、はい、あんまりこうそういうジャンルには入らない、なんか普段使うものですけど、うん、作家ものっていうジャンルで、
作家もの、
はい、 うん、特定の人が作ってる食器っていう感じです。
あ、なるほどね。それでこう、はい、まず小枝純という名前が最初に来て、
はい、
まあ今日曲で言うと、例えばその、ボサノバ曲集とかじゃなくて、例えば被災史上作品集みたいな。アーティスト売りなんでしょうね。
まあ自分でそういうふうに考えたことはないですけど、うん、まあ音楽で言うとそういう感じなんですかね。はい。
すごく一般的なその陶芸のイメージって、なんで、ろくろって言うんですかね。
ろくろ。はい。
くるくるくるくる回って、こう、はい、泥状のものからこう、なんだ、食器を作っていくような。
はい、
あれですか、まさに
やってます。あれです。あればっかり僕は使ってやってます。
あれにこれな、何百じゃ聞かないですね。何百っていう今ね、
ああそうです、
食器に囲まれてますね今ね。とそうか、で小枝さんがやってらっしゃるのは、これで食器、
そう、うん、まあ限定はしてないですけど、別に何でも作れるものは自分で作って、で個展をして、そこで買っていただいて、また次の個展へ向けて作っていくっていう形で1年間。
アーティストですね。羨ましいな。
これはいやいやいや。まあそういう風に言われちゃうと、
うん、
よちょっと大げさですけど、まあ
うーん、そうなんですね。
そうですね。
もうちょっとだから根本的なというか、質問なんですけど、
はい、
きっかけというか、プロアマの境っていうんですか、例えばじゃあ、今のじゃあ、ね、このラジオを聴いてる子たちが、
はい、
陶芸家を目指したいと思った時に、
はい、
まあ、いわゆる陶芸の世界もアマチュアってあるわけですよね、
はい、
でそこからプロフェッショナルになっていく過程とか、うん、その収入を得る過程とか、
はい、
きっかけとか、その辺はどうだったんですか。そう、僕ちょっと分かんないんですけど、
まあ、最初 の、うん、陶芸をやり始めたきっかけっていうのは、うん、まあ、大学時代にサークルに入って始めたっていう。い、
大学は別にそういう、
大学は普通の大学で、
の、
はい、
サークルで
、はい、それがきっかけでスタートしたんですけど、大学が京都の方にあって、その、近くにこうさっき言った信楽っていう産地、陶芸のこう盛んな地域が、
信楽って地名なん
ですか。滋賀県ですね。
あ、
滋賀県の信楽っていう地名があります。
滋賀県の信楽っていうんですか、はい、素人漫画
しました。いや、うん、そこが
ジャズのニューオリンズです
ね。、はい、あ、そうです、
はいはいはい、
そう、そこが近かったので、うんうん、そのサークルの流れでそこに、行き来するようになって。
なるほどな。
でそういう産地というのは、うん、まあ、さっき言った伝統の技術っていうのをこう継承していかないといけないので、そういう研修所っていうか、はい、研修機関があります。大体全国に 何か所か、はい、
サークルで、まあ、陶芸を始められて、
はい、
でその近くに、まあ、そのもうワンステップ上、
ワンステップ上の、そうです、そうです、
ちょっとそのじゃあその道でやっていく人の、
はい、
まあ、研修所、
研修所、はい、県の施設があります。そこに大学を卒業してすぐそのまま行った形です。
あれですね、例えば普通の大学行かれてるギタリストくんが、
はい、
ジャズ研に入って、でそこからちょっとジャズのなんか道場じゃないけど師匠にまた弟子入りする、あ、まあ、その
そ
短期留学とか、
はいはいはい、
そういうイメージなの。
そういうのがあるんですね。
そうですね。あ、まあ、そのまあギタリスト、音楽家も結局もう到達地点は出てるかもしれませんけど、
うん、
そのどうそこに行くかはやっぱね、いろいろ。
そうですね、うん、まあ、僕の場合はそういうやり方っていうか、そのやっぱり大学の陶芸のサークルだけだと、
うん、
どうしても超えられない技術の面で場所があって、よくわからないけど、なんかちゃんと教えてもらえるところに行きたいなっていう、ただその上手くなりたいなっていうだけで、その大学卒業した後そっちの方に行ったんですけど、プロアマとかいうさっき言われたやつで言うと、一応個展をしたのがちょうどくしくも20年前とか。
そうですか。
僕も今20周年じゃ、20周年です。
アマテックと一緒じゃないですか、
はい。だからそっからプロというか、まあ、ある程度自分が作ったものを売って、
デビューリサイタルですね、
はい、
その、まあ、そこで初めて優勝で自分の作品を売ってプロデビュー。
と、だと、その後またそのまま続けられたので、まあそこが分岐点なのかなっていう感じでは言います。はい。
そういうことなんですね。
はい。
多分、まあ僕もその音楽でやっていきたいと思ってた時の感覚を思い出した時に、どうやってやっていけばいいんだろうって思うわけですよね。で、多分その、ね、芸術、陶芸の方を目指したい子たちからしたら、すごく今、なんか開けた感じはあると思うんですよね。まあ、少なくともその道でやってこれた人がこうやっているっていうのは、すごく励みになると思いますね。そうなんですね。一個作るのに、
はい。
じゃあ、例えば食器一個、
はい。
作るのに、どれぐらいかかるかっていうことと、
うん。
あと、工程はどれぐらい分かれてるんですか？
大体に、2週間ぐらいで1個、はい、できます。で、1日1個作るわけじゃないので、
はい、
あれなんですけど、実際作り始めてから物になるまでは2週間ぐらいっていうことなんですけど、
うんうん、
まあ、工程としては、さっき言った、まあ、ろくろで、まず、形を、はい、柔らかいやつをね、作ります。で、それが次の日か、もう、その次の日ぐらいで、今度仕上げる裏を削ったりしないといけないんで、
ちょうど見せてもらってね。
裏側がそのまま作りっぱなしだとダメなので、
あ、裏ってのは
ここの
コップが、はい、テーブルに置く面がろくろに乗った状態であるとまだできてないと、
ただ切れただけ
だと、ね、
はい、何もまだ仕上がってないので、それじゃあすごく使いづらいし重いので、
はいはいはい、
あと、まあ仕上げをそのちょっと乾いてきた段階でします、
はいはいはい、
で一回完全に乾かします、
はいはいはい、
水分があると焼くときに割れてしまうので、
うんうんうん、
カラカラに、それがだいたい1週間ぐらいで乾くので、
でも1週間かかるんだ。
そうですね、そんなすぐにはやっぱり乾かないので、で一回焼きます。
何度ぐらいで
焼く？一回700度ぐらいで焼きます。
700度で。
700度っていうのは大体植木鉢、皆さん分かると思うんですけど、はい、何もこうね、ツヤっとしていない、
うんうんうん、
植木鉢をレンガみたいな形、
はいはい、
あの状態に一回します。
ほほほほ、
あれが700度ぐらいです。で、その後に
これ2週間焼いて、
そうですね、1週間経って1回焼いて、
はい、
でその植木鉢状態にして、うん、その上に今度いろんな自分で調合した釉薬っていう上薬を、
釉薬、
はい、
釉薬どういう感じは、
薬
は薬ですよね。
そうです、そうです。釉っていうのはね、なんていうんだろう、上薬っていう字なんですけど、
難しいですか、なんか畑のような、菜のような、
そうだよね、
ちょっと難しいんですね、話して
。まあ、それを
塗って、
もう一回今度は、1200度ぐらいで焼きます。
700度で最初やって、
焼いて、はい、
次に1200度。
はい、薬を塗って、1200度で焼いて、それで、冷まして、それで大体完成です。それが2週間、全部で2週間ぐらいかな、かかるって感じですね。
ちょうど今僕の横になんかすごいこういかつい、
はいはいはいはい、
釜というか、なんというかね、
鉄の塊みたいな。
これが、それですか、
ね、これがそうですね、釜ですね。
まあ当たり前ですけど、普通のこう、生活の中で700度とか1200度ってことないわけですよね。
うん、そうですね。ものすごく夏は暑いし、
そうでしょう、国境今3月だから逆にいい時、
ね、冬はねまだマシですけど、
それだけでも僕ちょっと本当に目から鱗というか、デザインって、まあ、その先ほど言われたケースバイケースだと思うんですけど、依頼されたタイプだとこういうものを作ってくれ、
はい、
という、まあ、ことももちろんあると思うんですが、小谷さんの場合はデザインから自分で作る、
あ、はい、もちろんそうですね。
こう
逆にあんまりこういう形を作ってくれって言われても、あんまうまくできる自信が特にないですね。
あれだよ、
はい、
作曲のタイプで言うと、本当さ、まあ、何回も言ってるけど、職業作曲家と芸術家作曲家の人っているんですよ。
あ、
タイプの人はね。
なるほど。
職業作曲家の人は要するにいつまでに、
うん、
例えばじゃあ、 デパートの CM の BGM を作ってくれ、
うん、
でイメージはこうだこうでそれを締め切りまでに提出するとか、
うん
まあ、歌の人の依頼だと例えばじゃあボサノバで、
うん、
男性 で、
うん、
で上はキーはここまでしか出ないから作ってくれるそういうことに対してこう返していくのが職業作曲家、まあ、正式名称かわかんないですけどそれに対して要するにこうだからアーティストですか自分の作った曲をファンの人に届けるっていうタイプの2種類の方が大きく言うと分かれるんですが、
うん、
小枝さん典型的な後者だと思ったそしたら
ああそうですかね
ファン、
まあ、でもね、うん、なんか自分の中ではその一定のファンのためにやっているっていう感じでもなくて、
うんうん
初めて見てなんかおいいなと思って
うーん
手に取ってもらうっていうような形を目指してるしそうなのかなと思うから、
はい、
例えばそのさっき言った職業作曲家さんの中でも、
はい、
頼まれてるけど、
うん、
こう自分の色をちょっとどうしてもつけ、
うんうんうん、
まあいい意味でですね
入れたくなってしまうと
ついてるっていう感たちが理想なのかなと僕は今思ってます。
ね、
はい。
そうですか。
間ぐらい。
多分僕今日ねお話伺ってね、多分ねアーティストキッスなんだと思う。
ああ。
なぜかっていうと、まあ端くれですけど僕もそういうタイプなんですよ。そのもちろんその頼まあ依頼されしていただいて返すってことはもちろん できると思うんですけど、
うん、
やっぱりその、まあ、さっき言った自分のバンドですとか、うん、なんかその。そういうことを取っ払った時にやっぱ思うのは自分の完全オリジナル。まあこれ非常に難しいことだと思うんですが、世界で初めて自分が思いついたことを残したいってやっぱなんか本能としてあるわけですよね。芸術家の、
うんうん、
それはねやっぱすごく根底にあるんですが、ただまあ僕器用貧乏というかその根っこにはそれはあるんですけど、
うん、
それはそれとしてこうなんですかビジネスとしての切り替えもまあできる方なんだなって気づいて、でそれはもちろん生きていく上でというかね、まあ、その生々しい収入とかの面で言うと、
うん、
非常にいいことだと思うんですけど、でもその分そのなんていうか その時期その完全にビジネスとしてやってる時間っていうのはその芸術の方その自分のアーティスト性っていうのも眠っているなと思うので
、はい、
その辺はやっぱり永遠のテーマ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聞いてね。
やっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
なるほど。今日はね、本当あっという間にもうね、楽しい時間が、もうなんて落ち着く場所なんだろう、こう初めて来たけど、はい、ちょっとですね、ラジオの固定の質問なんですけど、ズバリ今小枝さん、あなたのリズムはいい感じですか？
今、はい、は
い、いい感じですか？
今、はい、うん、いい感じというか、まあ変わり目な感じはしますね。やっぱり20年やってきて、
うんうん、
なんか波がやっぱり
バイオリズム
ありましたし、うん、まあひたすらこう目の前のことをやってこう突き進んでいくっていうよう な、うん、なんか早いテンポのどっちかっていうと
BPM180
もうや何くそっていうか、そういう感じで今までやってきましたけど、
あんまりもう計画的にどうこうっていう感じじゃないわけですね。
そうですね、もう
とにかくもう、
うん、
がむしゃらに、
はい、
似てますね。僕も
根底にはやっぱりそのさっき言われてた、はい、完全オリジナルっていうものを、
はい、
僕もやっぱり最終的には出したいので、
うんうんうん、
まあ、人の真似じゃなくて見たことのないものを生み出せればいいなっていう形で、うん、それではやっぱりひたすらこう突っ込んでいくだけじゃやっぱダメだなっていうのは最近分かってきまして、なんかもうちょっとやっぱり 自分の中でも考える時間をちゃんと取ったり、こうゆったり過ごす、そういうなんかリズムに変えたいなっていうか、変えたい気分です。
なんかまあちょっと分かったようなことも言えませんけど、なんか一旦こう世界が見えたんですか、なんか、あ、大体こういう世界なんだこれはっていうのが見えた上で、あ、それだったらちょっともうこのままこうフル回転で行っても空回りするだけだみたいな、なんかそういう感じなんですかね。ちょっと一貫し、俯瞰してスローダウンじゃないかもしれませんけど、こう自分の何ですか、見つめ直す、
うん、
っていうことです
ね。
すごく同世代だからすごく共感できます。僕も似てます。
あ、そうですか。
そうなんですね。
はい。
はい、今日は本当に素敵なコープにお邪魔させていただきありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、マガリズムステーション第7回、本日のゲスト陶芸家の小枝潤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。